皆さんおはようございます。2018年も残すところあと1日となりましたが、今日また、最後の礼拝の、メッセージをさせていただけることを感謝したいと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、この2018年も、もう、過ぎ去ろうとしておりますが、どうぞ、この2018年また私たち一人一人をこの礼拝に、集いまた導かせてくださったことを心より感謝いたします。そしてまたこの1年私たち一人一人が、神の御手の中にあって守られたことを感謝をいたします。そしてこのどうぞこの最後の礼拝を主が豊かに祝福してくださいますように、この祈りをどうぞイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。はい、それでは今日のですね、聖書箇所をお読みしたいと思います。マタイの福音書15章の21節から28節をお読みしたいと思います。マタイの福音書15章の21節から28節です。はい、ではお読みします。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が出てきて、叫び声を上げていった。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるので、後についてくるのですと言ってイエスに願った。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。しかし女は言った。主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治った。今日はここからですね、説教題をクズを集める信仰ということでお話をさせていただきたいと思うんですが、まあ、今年も、残すところあと1日となりましたが、今年の世相を表す漢字が発表され、災いの災が選ばれました。思い起こせば災害の多い1年であったと思います。時が経つのは早いもので、6月には大阪で震度6弱の地震、7月には観測史上の1位の 41.1 度が群馬県の熊谷市で記録されました。9月には台風21号が関西を中心に猛威を振るい、関空が何日か機能しない状態が続きました。また北海道でも震度6弱の地震があって多くの方々が亡くなり、負傷者も大勢出ました。皆様の中にも今年1年災いがあったという方がおられるかもしれませんが、今日のテキストのカナンの女にも災いというものがありました。それをどう乗り切っていったのかというのを共に考えていきたいと思います。最初の21節と22節、先ほどのマタイの福音書の15章の21節と22節をもう一度お読みします。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。するとその地方のカナン人の女が、出てきて叫び声を上げていた。主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。ここで言うツロとシドンというのは今のレバノンに、あってフェニキア人の都市でありました。この旅の目的、イエス様の旅の目的というのはイスラエルの家の滅びた羊のためでした。しかしここでカナン人の女が出てきて叫び声を上げるのです。カナン人とはパレスチナの土地の先住民でした。さまざまな偶像礼拝が行われて不道徳な生活習慣に、を持っていたため、聖書では忌み嫌うべき人々、縁を断つべき人とされていました。 この女性は異邦人でありながらイエスを主と叫ぶばかりかダビデのことを叫んでいます。ダビデの子という称号には神が末の日に送ってくださるメシア、救い主という意味が込められています。異邦人でありながらイエスを約束された救い主として信じているのです。女性は娘の病を癒していただきたく必死で願っています。娘が悪霊に取り憑かれていて、母親が、悪霊付きだと認めるほどの、症状が明らかで、治療が不可能な状態であったと思います。イエス様が来られたと聞くと、笑おうもすがる思いで、彼のもとへ行き、ひれ伏してお願いしました。当時、カナン人とユダヤ人は敵対関係でしたから、カナン人がユダヤ人にお願いするということはありえないことでした。この女の行動を考えると、いろいろな宗教や儀式もすべて試してきたであろうと考えられます。ひどく悪霊に取り憑かれているのです。の言葉には、すべて試したが、全然効果がなかったのですと訴えていると思います。ここで、いろいろと試してみたがというのを考えてみたいと思うんですが、男性の悩みはやはり頭髪にあると思います。いろいろな育毛剤があると思いますが、ハゲている人にとっては大きな問題です。どの育毛剤を使っても効果がなかったが、この商品と出会ってから髪の毛が生えて元気を取り戻したとネット上の口コミに書いてあるのも明らかです。本当にこの育毛剤に出会えて髪の毛が生えてきた人にとっては人生に喜びがあふれ、生きる活力が与えられることだと思います。この女もきっとたくさんのことを試みたが、すべて良くならず、最後にたどり着いたのがイエス様でした。先ほどの育毛剤だと、最後は効果や満足いただけなければ、全額保証というのがついているんですけど、この女のイエス様への訴えは、何の保証、癒してくださるというのが一切ないのです。それでも女はこの方がメシアであると確信し、訴え出たのです。私たちの信仰生活にもある問題があって、それをイエス様に訴えたとしても保証はないし、と思ったことはないでしょうか。しかし、訴えて聞いてもらわないことには先に進まないのです。この女は異邦人でありながら恥を一切捨てて訴えたのです。私たちもこの姿勢を見習うべきだと思います。この聖書箇所は裁判所の法廷に似ているところがあると思いますが、この女は娘の件で訴えている人、つまり原告です。イエス様は被告というと悪い言い方に聞こえますが、被告という言葉自体は刑事事件における人のことを被告人、民事裁判で訴えられた人のことを被告と呼ぶそうです。この箇所は事件性のものではないのですが、女がイエス様に訴えていることは裁判の原告に見えます。23節を見ますと、しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかったとあります。裁判で言うならば黙秘を貫くのです。ここでイエス様の黙秘というのは沈黙に言い換えることができるかもしれませんが、イエス様の沈黙は必ずしも誰もが経験したことがあるのであるワードではないでしょうか。こんなに必死に祈っているのに一向に祈りの答えが出てこない。本当に聞いておられるのか、信仰生活において願いや祈りが聞いてもらえないと、やはりこの神も偽物かと思って多くの方々が信仰を伏せているのが現状ではないかと思います。遠藤周作さんの小説の沈黙というのが映画化されたのをご覧になられたかと思いらっしゃるかもしれませんが、あらすじは江戸幕府におけるキリシタン弾圧が激しさを増していた17世紀長崎で宣教師のフェレイラ神が捕まって帰郷、まあ、キリスト教を捨てることなんですが、下との知らせを受けた弟子のロドリゴ神父とガルベ神父は、日本人の吉次郎という人の協力で日本に潜入します。その後、彼らは隠れキリシタンと呼ばれる人と出会っていくのです。本作では、一途に何かを信仰する人の姿が描かれています。確かな揺りどこを持つということ、信 ことを信仰というのであれば、信仰を持てる者は強者、信仰を持てない者は弱者ということになるかと思います。強者はいかなる状況にあっても自分の拠り所を信じて疑わず、場合によってはそのために死ぬことも厭いません。ここで多くのキリシタンが幕府によって準備されたキリストの顔が描かれた踏み絵を踏む者は許され、踏まぬ者は次々と殺されていくのです。いかなる時も厳格な信徒であろうとするこのガルベ神父もあっけなく殺されてしまいました。神を信じた強者が死に、神を裏切る弱者が生き残る。主人公の神父はここに疑念と矛盾を感じ始めるのです。世界が矛盾に満ちたのであるならば、私たちはそんな世界にどのように生きていけばよいのでしょうか。そのヒントは神の沈黙にあります。いくら祈っても神は何も答えてくれない。信徒に救いがもたらされることはない。ただただ流れる神の沈黙に主人公の神父は絶望します。果たして神とは無意味なもんな存在なのでしょうか。ここで思い起こすのは、信仰とは自分の確かな拠り所であったということです。それは何か辛い時があった時に自分の支えになるものではないでしょうか。また勇気を振り絞る時にふと思い起こすものです。まさに 矛盾に満ちた世界を生きる上で必要となるエネルギー、何かを信じようとする、いわば正のエネルギーこそが信仰そのものです。国が違うだけで真理も弱者も強者も善悪も何もかも変わってしまいます。そんな世の中だからこそ人は確かなものを求めます。この作品では主人公の神父がキリスト教から仏教に変わって日本人の妻をめとり、最後に彼は仏教徒として火葬されるのですが、ラストシーンではその手の中には鉄製の十字架が握られていました。何を信仰するかは、それは時代によって、国によって、人によって変わります。しかし何かを信じよう、確かものを求めようとする人の心の動きは、たとえ矛盾に満ちた世界にあっても、決して変わらないはずなのです。何を信仰するにしても、人はその信仰の中で疑念と隣り合わせになりながら、自己と対話することになると思います。そこに流れるのがたとえ沈黙であったとしても、それでもなお対応を試みるとき、きっと内なる神に触れる瞬間があるはずなのです。そんな希望をこの作品は確かに提出してくれていると思います。どうでしょう、このカナン人の女の態度はどうだったでしょうか。イエス様の沈黙、イエス様の無視に対しても叫びながら後についていっているのです。先ほどの映画の主人公の神父は迫害において神の沈黙で疑念を抱いていましたが、この女はイエス様こそ救い主と癒しがあると確信して、ついていっているのです。神はこういう態度を見ておられます。新共同訳の聖書の詩編の4章4編2節をお読みしますが、新共同訳ですね。叫び求める私に答えてください。私の正しさを認めてくださる神よ、苦難から解き放ってください。憐れんでください。祈りを聞いてください。詩編4編の4節、死の慈しみに生きる人は、死の慈しみに生きる人を主は見分けて叫び求める声を聞いてくださると知れとあります。どうですか、皆さん、死の慈しみに生きる人は主は見分けて叫び求める声を聞いてくださると知れとはあります。ある意味この箇所は命令です。知れですから。神は叫び求める声を聞いてくださるお方なのです。返事はすぐにないかもしれない、沈黙が流れるかもしれません。しかし私たちは叫び求める声を聞いてくださる神を知る必要があるのです。しかし全てには時があります。今答えてくださらないのには神のご計画があることを知りましょう。マタイの27章の46節の方にあるんですけど、これ私を読みしますけど、マタイの27章46節、 3時ごろイエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味でありますが、神は一人子であられるイエス様をお見捨てになったのです。神が一人子を助けることももちろん可能ではありました。なぜ見捨てたのでしょうか。それはイエス様が私たちの身代わりになって死んでくださったおかげで、私たち信じる者は罪許され永遠の御国へ行く約束を与えてくださるためだったのです。拷問に転んだ者には神が愛であるにもかかわらず、これほど責め苦しみを受けている自分たちを助けようともせず、沈黙を守っていることが耐えきれなかったのだ。一方、あくまで拷問に屈しなかった者はこの責めや苦しみをやがて自分たちが受ける永遠の至福のための試練と考えた。イエスもまた同じような肉体の苦痛を生前味わったことを思い出し、イエスになろうとしておられるのです。拷問の中で神の恐ろしい沈黙を感じた者は帰郷し、神をまた自分と共に苦しんでいるのだと考えた者は、この責め苦に耐え抜こうとしたのであると、遠藤周作さんのエッセイに書いてありました。遠藤周作さんは、拷問に転ぶ弱い者に焦点を当て、神の愛は苦痛から逃れるために、踏みを踏んでしまう者をも許すほど大きいことをこの小説では訴えたかったのです。天地創造され、人格を備えた人間を創造された聖書の神は沈黙の神ではなく語られる神なのです。神様は時として非常な手段を私たちに、与えるかもしれません。見捨てておられるかもしれませんが、これは神のご計画の中で私たちの人生を歩まされていることを知る必要があります。必ず神はあなたの叫びに応えてくださる時を用意しておられます。信じて待ち望みましょう。で、24節から今度見ていきたいと思うんですが、24節。すると、24節から読みします。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていませんと言われた。ここに、私はイスラエル人のために来たのであって異邦人のために来たのではないという意味です。この女にとってこれまで無視していたイエス様が発せられたお言葉が、自分には該当してないと言われたようなものです。皆さんが同じ立場だったらどうでしょうか。せっかく恥を忍んでまで来たのに、そういう言い方はないでしょうと言って帰ってもおかしくないと思います。で、続いて25節を見ますと、しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私をお助けくださいと言った。あります。ここで注目したいのがこの女の姿勢です。22節にも、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。この25節にも、私をお助けくださいと言っています。普通ならば娘を助けてあげてくださいというのが常識じゃないかと思いますが、なぜ私をお助けくださいと言ったのか。私たちは家族の救いのために祈り、どうか夫を、あるいは妻を、また子供が救われますようにと祈っているかと思います。ここで見習うべきはまずこの私なのです。家族や友人の救いのために祈ると思いますが、まず最初に私をお助けくださいと願うことなのです。あなた自身が主はきっと願いを聞いてくださるという信仰が大切なのです。家族、友人、救いのために祈ることはとても重要なことです。しかし最初に自分自身をお助けくださいと、この問題は私には解決できませんと主に降伏することなのです。で、26節を続けてみますと、するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。ここで子供たちとは、 ユダヤ人のことを指していると思います。で、子犬とは異邦人のことだと思います。ここで、見落としていけない面白い箇所がですね、イエス様はカナン人の女の訴えに対して沈黙し、その後に子犬呼ばわりで相当バカにしているのかとも取れますが、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと話しています。イエス様はこの女の問題を相手にしないのであれば、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げたりはしないと言った方が無難じゃないでしょうか。でも投げてやるのは良くないことですと言われています。その後につく文が生まれるように、否定的な言い方ではないのです。さあ、その問題の答えが導き出されるようにしてくださっておられるのです。これこそが神の深い憐れみなのです。で、27節を読みしますと、しかし女は言った、主よ、その通りです。ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきます。ここでこの女は、主よ、その通りですの告白の中に、確かに異邦人であり自分が恵みを与えられるものではないと言っているのです。その後のただというのがあるんですけど、主よ、その通りですの次にただという言葉があります。ここをまた見ようとしてはいけない箇所だと思うんですが、厳しいイエス様の言葉の中に神の道が開かれる可能性があることを聞き取っていたのだと思います。だから、そうですけれども、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずはいただきますと続けて言うことができたのです。このマタイの福音書の15章の、同じ15章で33節以降を見るとですね、有名な4000人の給食を与えた箇所が出てきますが、多くの群衆を前にイエス様は7つのパンと魚を取り、感謝を捧げてから、それを弟子たちに与えられてから群衆に配った記事です。男だけで4000人、女子供は除いてです。パン切れの余りを集めると7つのカゴいっぱいあったと書かれてありました。たった7つのパンから約1万人にパンが与えられ、余ったパンくずが7つのカゴいっぱいにまでできるお方が神なのです。このカナンの女は神の偉大さを知っていたのです。主人の食卓から落ちるパンくずで十分、それで娘を助かると告白しています。彼女は主の恵み、主の祝福がどれほど大きなものであるかを知っていたのです。そしてイエス様は必ず癒すことができると信じて疑いませんでした。彼女の言葉と行動には不信仰のかけらも見ることができませんでした。28節を見ると、その時イエスは彼女に答えて言われた。ああ、あなたの信仰は立派です。その願い通りになるように。すると彼女の娘はその時から治ったとあります。私たちは神の前で何とか本マグロのようなものを一本釣りしようと考えたりするかと思いますが、特に仕事で大成功するとかいう時はやはり一本釣りの方がいいかと思うんですけども、しかし神様はなかなか本マグロのようなものをお与えになられません。ヨハネの21章では復活された主が弟子たちにお与えになったのは153匹の大きな魚でした。それほど多かったけれども網は破れなかった。パンくずでもあまりあるもの、魚でも本マグロのような大物一本ではなく、たくさんのものを私たちに与えてくださろうとしておられるのです。私たちが神の御前で願う際に、まずどうか周りの人たちが救われますようにと先に祈るのではなく、どうかはじめに私を憐れんでくださいと祈っていきましょう。 そしてパンくずが食卓から落ちてきても、それだけでも神はきっと願いを聞いてくださるお方であると強い確信を持って信仰生活を歩んでいくものとなりたいものです。ではお祈りいたします。愛する天のお父様、今日はこのマタイの15章を通してカナンの女の信仰を教えてくださったことに感謝いたします。本当に、イエス様の無視に関してもこのカナンの女は、ついていった、この信仰をまた私たちを見習うべきだと思います。本当に私たちが祈ってもなかなかその祈りが聞かれているのか聞かれてないのか、イエス様の無視か、その沈黙の中を歩んでいる時がありますけれども、でも神様はその奥で絶対に私たちにその答えを、またその祈りを聞いてくださるお方ということを信じていきましょう。そして本当にたったちっぽけなこのパンくずでさえもイエス様は私たちを養い、また癒し、救ってくださるということをまたこの箇所を通して教えていただいたことを心に感謝いたします。本当に私たちは弱いものです。本当にすぐに祈りが答えられなければ信仰を捨ててしまうような時もありますけれども、どうぞそういう弱いものも私、神様が日々強めてくださいますように、どうぞ本当にこのカナンの女のような信仰が私たち一人々に与えてくださいますように、この祈りを尊きイエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。